こ
ね
く
と。
二の辺、一の辺、軽米、九の辺、そして旧上坊寺町、5つの町を線でつなぐと夜空に輝くカシオペア座の形になります。でもちょっと待ってください。皆さんは輝く星だけに目を向けていませんか？実際に星座の形を作っているのは星と星をつないでいる線なんです。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組ではカシオペア連邦の各市町村で活躍しています地域おこし協力隊の隊員をはじめ、この地域で暮らしている若者たちの交流を通して5つの星をつなぐ線を力強く描いていきます。ご案内はカシオペア FM 田中智明です。さて今回はどんなタッチで何色の線が描かれていくのでしょうか。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りいたします。さて今回のコネクトは現役高校生2人とのお話です。まず1人目は福岡高校3年生の近藤優真くん。学校では生徒会の一員として活動する一方で、北のチョコレート工場&店舗2ドアにストリートピアノを設置したり、活発な地域活動を行っています。そしてもう1人は一戸高校2年生の田中博人くん。一戸高校として最後の生徒会長にして、この春開校する北欧高校の初代生徒会長だそうで、さまざまな地域活動も活発に行っています。そんなカシオペア地域に熱い思いを持つ現役高校生2人から、一体どんなお話が聞けるのでしょうか。まずは近藤優真さんは、
はい、
福岡高校の3年生。
そうです、3年生です。
はい。でもう一方、田中ひろとさんはまだ一戸高校、
まだ一戸高校です、
はいはい、の2年生、
はい、
お二人同士、近藤くんと田中くんはお互い知り合いなの？
そうですね、はい、
学校も違うし学年も違うし、どこで知り合いになったんですか？
あれは、うん、ボランティアで。
ボランティアですね。
ボランティア、
はい、
何のボランティア？
蔵のなんかイベントを、一戸町の地域おこし協力隊の上野さんがやるっていう時に、
駅前のあの通りにある、
あ、そうです、
そうです
だよね、
銀行の前に、は
い、うんうんうん、
銀行の前にある戸田急さんの蔵なんですけど、
はい、
そこをお借りしてて、そこでイベントを開くってなった時に、その清掃ボランティアに参加してたまたま知り合ったっていう感じで、う
ん
う
ん、お邪魔をしました、ボランティアで。
それいつぐらいの話ですか？
いつだっけね、あれ
4月5月ぐらいですよね、
だった気がします
ね。うん、そうかそうか。え、ということはじゃあ、まあ、あのそこまではまあそれぞれ別々に来たっていうこと で、
そうですね、
出身はお二人は、じゃあまず田中くんから聞きましょうか。
自分は生まれは岩手町で、
岩手町、うん、
まあ住居は盛岡にあったので、病院がまあ岩手町だったっていうだけなんですけど。
あ、でもじゃあ元々は盛岡の人だったん
ですか？そうですね、
うん、
都会だ
で1年ぐらいそこで、1年2年ぐらいそこで過ごして、一戸町に引っ越してきて、うん、そこからずっと一戸町に住んでるような感じです。
まあ、じゃあでも 1,2 歳じゃまだ物心つくかつかないかだから、
はい、
もう基本的にも一戸っ子だ、一戸っ子だね。
ですね、
はい、うん、そっかそっか。で、近藤くんは
二戸で生まれて、二戸で育って、二戸で暮らしてます
地域的には二戸のどこですか？
生まれたのは二戸なんですけど、
うん、
5、4歳ぐらいまでは西根の方に。
西根ってどの辺だっけ？
西根って
八幡なんです
か？ああ、そうです、そうです、そうです、そっちにちょっと父の 仕事の関係でそっちで暮らして、うんはい、で二戸に戻ってきた、まあ、って感じです。でそっからは そうですね二戸にいますずっと、うん、
じゃあまあ2人とも、まあ、一戸と二戸の違いこそあれもう本当に岩手の子だね。
はいですね。です。
でなんか2人ともその僕が取材通して知り合ったのは割と地域へのこう興味関心というか、うん、地域課題への興味関心というかが割と強い2人だなって感じるんですけど、目覚めたきっかけみたいなのって何だったんですか？
そう
先輩からね。
先輩から目覚めたきっかけか。多分一番初めにそういったのに目覚めたきっかけっていうのは僕の高校の福岡高校で行われてる地域創生カシオペア講座っていう総合的な探究の学習の一環で行われる地域の地元の社長さんだったりとか企業の方、市役所の方などが講座をしてくれて、で地域の課題だったり取り組みだったりをこう高校生と一緒に考えていくっていう活動なんですけど、うんうん、そこでこう話を受けて、あなんか面白いやってる取り組みだとかがこう面白いなって感じたりだとか、こういう課題があるんだっていうのを知って自分にも何かできないかなっていうふうに思ったっていうのが多分一番初めのきっかけになると思います。
ってことはじゃあもう完全に高校生になってからだね。
そうですね、高校生になってからですね。
うん、田中君はどうだったんですか、そのきっかけというか。
自分はそのなんか自分の叔父がもともと一之江町長やっていて、
うん、はい、田中さんね、
はい、はい、
でおじさんなんだ、
はい、おじがやっていて、まあ中2中2中3ぐらいの時に、まあ、その選挙があって、まあ、惜しくもまあそこは落選してしまったんですけど、なんかそういう時になんか今までそのおじが一之江町を良くしていこうっていう動きを見てきたから、なんかそれがなんかおじはもうできなくなるなっていうのを思ったんですよ。
ごめんここ使うかどうか分かんないけど、まあ、今の議員さんだよね、県会議員の田中さん、はいはい、それまでって町長選出るまでって何してたの？
は町議会議員をやってました。
あ、町の議員さんだったんだ。はい、あ、じゃあもともとおじさんにそういうもう本当に一之江のために働いてる人がいたんだもんね。
そうです、うん、で、うん、はい、その姿をまあ見て今度は自分がやっていく番だなっていうのを感じて、
ちょっと待って、それは何歳？中 2？
中2です
すごいね、中2の時におじさんが、まあ、惜しくも落選してしまって町のための活動ができなくなった時にもう次は俺の番だって思ったの？
そうですね、なんかそのおじができないなら今度は自分がこういうことをやってみようかなっていうきっかけがなんかできて、
うんうん、
で中学生の時はまあ思うように活動ができなかったので、
そのまあそうだよね、中学生だからね、はい、
まあ、御所野のクリーンデーとかそういうものに参加して、まあ、できる限りのことをしてきたんですけど、まあ、高校生になって本格的にいろいろ活動し始めるようになって、で昨年のその一之江町の SDGs 未来カフェに参加した際に、まあそういう町に対しての熱い思いをいろいろ語ったら、まあその大人たちにも、まあ、こういう若者は大事にしていった方がいいって言われて、で、まあ、今年からその中心メンバーとしても活動させていただいてて、まあ、そういうつながりから結構なんか町に対してもっともっとなんか若者がどんどん参画していった方がそのまあ将来を見据えた明るい街になるんじゃないかと思って、そういうきっかけですね。
そうか、まあでもそういう人が身近にいればなんとなく、まあもちろんそれ影響力強いだろうしね。いや逆に近藤くんがね、じゃあその高校生で ポーンって目覚めるわけじゃないですか、
はい、
で授業でだったり大人であったり、それまでの中学校小中学校時代っていうのはあんまそういうことは考えてこなかった？
そうですね、小中学校時代特に地域の関心があったかと言われれば、まあ普通の小学生時代中学生を過ごしましたね、う
ん、いや もちろん僕も本当にかなりの大人になるまでそんなこと考えたこと1ミリもなかったんで、だからそれが普通かなと思うんだけど、でもなんかそういうあったのかな、素養というか、
いやなんかたまに地域の行事にはポロポロ参加はしてたりは小中時代もしてたりもしたんですけど、素養があったかと言われればちょっと微妙っていうか、自分ではちょっと思いつかないですね。
え、どんな小中学生時代だったんですか？
どんな、
まあどんなっていうかね、でもあれ生まれ何年だっけ？
2005年です。
2005年だもんね。
5年です。
2005年生まれの子たちっていうのは、なんだろう、小学生時代の共通の何か、もう本当に何かあるとしたら何になる？
共通の、
例えば君ら世代の、僕らで言えばほらウルトラマンとか仮面ライダーとかそういうのがあるじゃないですか。
なんだろうね、
2006年ですよ自分。
2005年小学生、
小学生時代のじゃあヒーローは誰？
ヒーロー、
ヒロインでもいいし。
自分ガンライザーですから。
ガンライザー
地域愛
すごい、地域愛がすごい。
ガンライザーでしたね。
そうなんだ、仮面ライダーではなくガンライザー。
仮面ライダーはあの保育所でも終わりました。
あそっかそっか、
はい、
あでも小学校に上がってからもガンライザーはヒーローで居続けるの？
そうですね、うん、でもなんかふとした時にガンライザーを見て、あ岩地にこういうヒーローがいるんだなっていうのを知って、
うん、
なんか逆にそっちの方が好きになっちゃって、
はあ、すごい、やっぱ本当に子供の頃からの地域愛がすごいんだね。
そうですね、
ね、やっぱ
その小学生の時もやっぱ地元から出たくないなっていうのはずっと言い続けてたんで、
うん、
やっぱ将来も一戸、まあ一戸じゃなくても県内には残りたいなっていう。
そっか、まあ、ちょっと将来の話はね後で聞かせてもらうと知ってもええ、いいんですけど、ごめん、子供の頃もうちょっと聞いていい？
ああ子供の頃、
あの割とこう野球熱が高い地域みたいなイメージがあるんですけど、特に野球やってたりとか野球見てたりとかもなく？
野球は全然やんなかったですね、
うん、自分もですねやんなかったですね。
あそうなんだ、まあ、それはねいろんなことがあるから別にやらなくていいと思うんですけど、そっか、あとはなんだろうね、あれか AKB 全盛期ぐらいか。
自分ちょっとアイドルにはあんまり興味がないんですよ。
よ
く同級生が最近だと K-POP だったりとか、
そうだよね、
韓国のアイドルにキャーキャー言ってるんですけど、個人的にすごい失礼なんですけど顔が一緒に見えてしまって。
おじさんだよ言ってること
。いや本当に自分でもそう思うんですけど。そっちには割といかなかったです、
ね。そっか。でもなんかあれでじゃないの、その同級生とかとワイワイワイワイ遊んでたとしたら何して遊んでたんだろう。
ゲームしてた。
ゲーム
しなかった。
あんまでもちょっと 3DS とかはやってたかなっていう。
自分だと結構ゲームしてたので友達と、うん、妖怪ウォッチとかやってました。
懐かしいですね、
妖怪ウォッチ世代だね。確かに、
そこですピンポイントで
ちょうど10、うん、
それをやれれば自分もそうですね。
ああ、
う
ん、そっか、妖怪ウォッチだね、じゃあ共通言語としてはね。
そうですね、妖怪ウォッチですね。
ああそうかそうかそうか、なんとなくなんとなくこう世代感が分かってきました。あの辺ねっていうね。原北広域振興局からのお知らせです。岩手県では軽米町、九戸村、一戸町にお住まいの方を対象とした子どもの学習生活支援を実施しています。対象は小学校1年生から高校3年生まで。 学習習慣や規則正しい日常生活を送るためのお手伝いをします。なお授業のご利用には一定の条件があります。詳しくはお住まいの町村役場福祉担当課または県北広域振興局二戸保健福祉環境センター福祉課までお問い合わせください。二戸保健福祉環境センター福祉課の電話番号は0195-23-9217 0195-23-9217 番です。近藤くんは、まあ、二戸でストリートピアノ
あそうです
ね置きたいって言って、うんまあ、カシオペア FM でも特別番組作らせてもらってたんですけど、
はい
まあ、音楽を小さい頃からやってたのがいろいろなことをその高校に入って地域の課題に目覚めた時にパッと花開いたみたいな
そうですね、
ま、ところはね
あります
あるもんね。じゃあなんだろう近藤くんその子供時代を何かこう自分の子供時代何か一個っていうとしたらやっぱピアノ音楽になるのかな
になると思いますね。何かと、うん、ピアノ系ピアノやってたなっていうのは自分でも思います、
うん、田中くんは 今の近藤くんみたいな感じで、はい、自分に、まあ、そのおじさんからの影響をも外したとしたら何があるとか真に
真にでも、まあ、おじからの影響じゃなくて もう小さい頃から一戸町が好きで、
うん、
すごく自然が豊かで空気も美味しいし野菜も美味しいしもうなんかいいところで育ったなっていうのを今思えば実感しててなんか結構小さい頃からなんか外で遊ぶのが好きで、
うん、
雪遊びとかあとサッカーしたりとかなんか遊んでばっかりだったかなっていうふうに思いますね。
割とご両親というかご家族もそういう感じの一戸大好き岩手大好きな感じでもないんだ
でもないのかなってでもはいやっぱりまあ一戸はいいよねみたいな感じではあるんですけど、そこまでめっちゃ大好きっていう感じでもないので、
いや結構その僕がまあ、こっちの人じゃないので来て思うのは割とこう、まあ、謙遜もかなり多いんだと思うんですけど、何にもないところこんな何にもないところでってよく言われるんですけど、うん
すね、
僕全然そうは思わなくて東京にあるものがないだけで、うん、逆に東京にないものが全部ある、うん、っていうことなんで、
うん、
でもなんか若い人たちってもっとこういうものがあればいいのにとか、うん、これが足りないなとか、うん、都会はいいなとかって思うんじゃないかなと思うんですけど、うん、どうですかその辺、こんなのがもっとあればいいのに。
同級生とかはなんかマックとかそういうなんかあのチェーン店がもっとあればいいのになとか、ここ土地余ってんだからこういうところに作れば絶対入るのになとか言ってて、まあ、自分もちっちゃい頃はそう思っていたんですけど、今はなんかあるものを使ってないものを求めないみたいな、
あるものを使ってないものは求めない、
うんうん、そのなんか地域の、まあ、宝を隠されてるのもあるから、そういうのを使っていこうっていう風なのを昨年までいた校長先生になんかそういう言葉を校長先生が言っていて、
うん、
なんかその言葉がすごく自分はなんか今は生きていて、
うん、
なのでなんか正直言うと小さい頃はもう何もねえなみたいな、
うん、
なんか一番好きでも何もねえなみたいなって思っていたんですけど、やっぱそういう町に対していろいろ行動していくうちに、こういう魅力があるんだよとかこういうとこがあるんだよっていう風になんか言えるようになったなっていうのが、
うん、
なんか自分としての成長っていうか、なんか嬉しいところっていうか、
うん、
すごいね。いや本当にすごいね田中君はね。
そんなの考えてなかった。
いやいやいや、もっとなんか無邪気に聞いたつもりだったね。そうか。え、近藤君はでもやっぱり思うでしょ。
うーん、思いますよ。
ね、マックありゃいいや、うん、スタバね、
欲しいなって思います。特に欲しいのは塾ですね。
塾？
塾です。チェーン、ちゃん大手とかちゃんと学べる系、うん、いや別にあの地元にある塾が学べないってわけじゃなくて、うん、進学とかそっちの方の結構大手の塾が欲しいなって思ったことがあります、
うんう
ん、どうしても教育格差、地方だと学べるものが少ないので、うん、学校からでもで、こう自分でもちょっと調べてみた時にこう発展してる都市だとか人口が結構いる都市っていうのは駅前に塾があることが多いんですよ。
あ、はい、確かにそうですね、う
ん、他の地域から駅の方に、あ、塾の方にこう駅を使って利用してくる。で、駅の、あ、じゃない、塾の待ち時間とかがあるわけじゃないですか、
うん、
そういった時に近くにチェーン店などがあったらばそこで休める。で、もしチェーン店がなかった時はそれこそ地元のカフェだったりとか地元企業の何かお店があったとすればそこでこう利用する人がたくさん増えてってなると思うので、うん、あ、それを知った時に、あ、塾欲しいなって思った時ありますね。
今二戸一戸ぐらいだと塾って、まあ、僕の知ってる限りで二戸で一二、まあ、全国展開してるところが1個あって、うん、あとは個人塾みたいなやつが何か所かぐらい、
うん、そんな感じですね。
だよね、
一戸町も高校生の塾はなくて中学生向けの塾はあるんですけど、
確かに確かに、
それは個人でやってるようなところ。
そうですね、個人でやってるようなところ、う
ん、確かに小学校中学校までの塾が多いです ね。
そうですね、
学研さんとか、
まあ、公文とかね。
そうです、
うん、そうか。じゃあ高校生が例えばじゃあ専門な、まあ、受験も含めて勉強したいってなった時に勉強できるところがないっちゃ、まあ、ないくはないけど
限られる、
選択肢がやっぱ、ね、少ないんだよね。そうか。今もうごめんね、俺現役の頃がもう数十年前なのでよく分かんないんですけど、今そのいわゆるメジャーな塾っていうとどこになるんですか。
どこだろう。武田塾とか、
武田塾、うん、聞いたこと
ない。MCN とか、
あ、MCN、そうだね。
MCN ね、はい。そういうもうあれか、あの大学受験とかに特化したような。
うん、そうですね。
あの僕が高校生ぐらいの時って、例えば夏休み長期の休みだと、うんうんうん、夏期講習とか行ったりしたんですけど、でもそういうのも行こうと思ってもなかなかか。いけないっちゃいけない。
夏期講習、学校以外に、
学校以外に、そうそう、塾で、
学校
が長期休みになっちゃうんで、その間は予備校みたいなところに行って、
うんうん、そっか、自復校だと、うん、そうですね、まず課外があっちゃうので夏冬って今日休業だと、
そうですね、一の辺もですね、それは
だよね、だからまず、うん、行けないっていうのと、あと行くとなれば盛岡八戸
ってなりますよ、
ね、になるから、うん、やっぱ電車賃だとかがかかってしまうので、うん、なかなか行けないんです。
そうだよね。その課外授業ってごめんなさいね、俺あんまりよく分かってないんだけど、はい、長期の休みの時も学校があるってこと。
はい、はい、基本的に
1週間ぐらい一の辺高校はあって、うん、その1週間は、まあ、冬休み入っても登校しなきゃないみたいな。
うん、冬休みってちなみに、まあ、今これ収録してるのが1月の8日まさしく冬休み中ですけど、冬休みは12月の20日ぐらいからだっけ。
うんうん、そうです、自分とこは金曜日、
はい、
うん、そう、20からでした。
自分も12月の22とか、
そうだよね、22ぐらいだよね、22
からですね。
で、いつぐらいまで休みなんですか。1月は
明日から学校、 が。
あ、もう9日から学校なんだ。
自分一戸高校は11まで休みで12から学校なんですよ、うん、
いいな。
ただ自分も公務員を選択してるので、うん、9、10と公務員の課外が入ってしまうんですけど。
公務員の課外って何？
と上の法律の先生が、うん、その外部講師として呼んで、うん、その、ま、上の法律のテキストを使って、ま、授業を教えてくれるような。
それも公務員試験来年受ける人に向けの、
ね、対策ですね。
そっか、じゃあそういう意味じゃ、まあ、夏期講習冬季講習みたいなことを学校でやってくれてるってことなのかな。
そうなるかもしれない
ですね。そうですね、逆に言えば全部学校がやってくれてるっていう、うん、
それは普段に、まあ、授業、普段の授業ってほら教科書とかカリキュラムとか決まってるじゃないですか、うん、そうじゃない勉強をするっていうことなの。
自分とこだと例えばなんですけど、数学とかは結構量が多いので、うん、1学期2学期で補えない分を課外中に進めるっていうことはあります。
それは、まあ、まあクラス全員
での、あ、そうです、
授業ですね、授業だ、
うん、それ以外にも別なテキストを使ったりだとかして、そうですね、本当3年生になれば受験用のテキストを買ってそれを学校で進めるだとか、授業以外の、そうですね、テキスト解いたりだとかっていうのも結構あります。
まあでもそうだね、そう考えると冬休み3週間ぐらいしかないんだ。しかもそこに年末年始も入って、
はい、
から1週間が7日間ぐらい課外に取られて、休みの日ないね。じゃあね、
ないですよ、ほぼ2週間とかもそのぐらいですよね。
そうね、なかったね、ないね。
夏休みも大体そんな感じ。
うん、夏休みも
そうですね、夏休みも1週間ぐらいですもんね、うん、
1週間ぐらいだった。
何にもない日が1週間ぐらい、
うん、お盆でしたね、はい、
自
分
は。おー、お
盆か。先生は、でも先生は学校の先生が教えてくれる。
そう、ね、自分とかはそうです。あ、1年
先生も大変だね。でもそうするとね、休みないんだ。
そうですね、でも自分たちはその夏休みも冬休みも学校始業式が終わったもう、まあ、土日挟めば次の日からもうやるので、まあその1週間だけやって、あとはもう休みには入るんですけど、進学課外が入った1週間でやるんですけど、公務員課外がずれてたりするので、そうなると公務員の方は進学も公務員もどっちも出なきゃないので、なんか補填授業みたいな、その教科書のちょっと部分の難しいところとか、そういうものをやったりする回もあるので、やっぱ出ないとそういうのについていけなくなるので、どっちも出なきゃなくなっちゃうみたいな感じなんですよね。
大変だねえ、だってさ、高校生ってさ遊びたいじゃん
そうですね、正直言えば
だよね、遊びたいですね。
遊びもしたいし恋もしたいしさ、ね、大丈夫
いや大丈夫なのかな。
大丈夫かな。
いや大丈夫じゃないんじゃないかな。
といったところで残念ながらお時間です。福岡高校3年生の近藤優真くんと一戸高校2年生の田中博人くんとのお話の続きはまた次回の後編でお送りいたします。お楽しみにどうぞ。今回のコネクト、星をつなぐ若者たち、いかがだったでしょうか。この番組は隔週の放送となっています。本放送の翌週は再放送となりますのでご了承ください。また放送後にはカシオペ FM のホームページからいつでもお聞きいただくことができます。そちらもお楽しみください。それでは次回の放送でお会いいたしましょう。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りしました。